こんばんは、うつみあさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、私うつみが夜中にぼんやり考えていることをお話しする番組です。本日はタイトルにもある通り、この番組もノミネートされていたジャパンポッドキャストアワード2019の大賞と Spotify 賞が先日発表されました。大賞と Spotify 賞は共に古典ラジオさんでした。ダブル受賞でした。本当におめでとうございます。まあ忘れてみたい夜だからはね、一人でよく頑張ったでしょうとか勝手に自分で受賞しておこうと思いますはい、まあ正直なところポッドキャストを始めて半年でこんな経験をするとは思っていませんでした。そしてポッドキャストアワードがなかったら実はこの番組をやめようかなっても思っていたんです。っていうのもポッドキャストを始めてみたものの、まあ、喋るのは本当に楽しいんですけれども、なんかこう夢とか目標みたいなものをこ うまく思い描くことができなかったんですよね。でまあでも今回まさかのノミネートしていただくっていう形でジャパンポッドキャストアワードにいい意味で巻き込まれて、これからの音声配信の未来みたいなものに夢を見ることができました。なのでまあこれからも身の丈に合ったやり方で忘れてみたい夜だからを続けていけたらなと思います。ちなみにまあポッドキャストアワード関連で話していくと、授賞式ではビデオメッセージの中で佐久間信行さんに一言コメントをいただいたんですよ。内容としては、あとやっぱり忘れてみたい夜だからっていうのはパンチがありましたね、声の魅力といいパーソナリティの魅力といい、これも僕毎回楽しみにしているポッドキャストになりましたっていう内容だったんですけれども、もし授賞式の様子が YouTube とかで公開されることになったら、佐久間さんからのビデオメッセージ絶対聞いてください。まあ、私はもうこれは宝物だって思ったので、まあ、ちゃっかり録音してあるんですけどね、流せないんでここでははい、まあ実は内海は佐久間さんに今めちゃくちゃハマってるんですけれども、まあ、それは結構最近のことで、3月12日に私の祖父が急死してしまいまして、でまあ呆然自失としながら新幹線に乗って、まあ、何考えていいかもよく分かんないですよね。初めて祖父母が亡くなったので、でまあ9時間ぐらいの新幹線移動だったので、ポッドキャストアワードの審査員でいらっしゃる佐久間信行さんのオールナイトニッポンゼロをポッドキャストで聞いたんです。だからまあポッドキャストアワードがなかったらそういうのがあるらしいって思いつつも聞いてなかったかもしれないなって思うんですけど、あれめちゃくちゃ面白いんですよね。完全にツボに入ってしまって、新幹線の中でずっと笑いをこらえていました。概要欄に祖父が死んだ時の私の気持ちをこうバーって吐き出すように書いたノートがあるので、その URL を貼っておきますけれども、まあ、祖父とちゃんとお別れができたのはその新幹線の中で佐久間さんのオールナイトニッポンゼロを聞いてひとしきり笑ったおかげだなって思います。っていう話はですよ、授賞式の前にできないじゃないですか。それがね、話してたらうっかり佐久間さんのお耳に入って審査中にこいつ俺のファンかってなったら気まずいかもしれないじゃないですか、まあ、よくあることなのかもしれないですけど、佐久間さんぐらい人気者だったらね。まあでもこそっとツイッターはフォローしましたし、こうツイッターでこう日本にこんなご機嫌なおじさんがいるとは知らなかったみたいなことをつぶやいちゃったんですけどまあそれでも頑張ってこの番組上では黙っていたんですよ。黙っていたんですけど、もう授賞式終わったしもういいやと思って今すっきり喋ってます。 まあ私などが佐久間信之さんのラジオのおすすめ回っていうのを紹介するっていうのはちょっとおこがましいですけれども、新幹線で笑いをこらえきれなかったのは2月26日の回です。皆さんもよかったらぜひ聞いてみてください。はい、あと昨日はポッドキャストアワードの特番が日本放送でありまして、しかもゴールデンタイムに、で私は普通にリスナーとしてお便りを送って総口アナウンサーに読んでもらったりもしたんですけどあの審査員の中で唯一忘れてみたい夜だからを一番いいっていう風にこう選んでくださった和田彩香さんが電話出演していたんですよ。でその審査のコメントみたいなところでは和田さんからは、話題の中で流れる宇都宮さんの思考が心地いいです、番外編恋の終わりが無関心って寂しいねは素敵でとても素敵な2分間ですっていうコメントをもらったんですけれども、なんかそのコメントだけでもポッドキャストアワードの公式サイトに掲載されている第1回の世界平和のために性欲を金で解決した話だけでなく、それ以外の回も聞いてくださったんだなっていうのが伝わってきてとても嬉しかったんですが、なんとですよ、和田さんがポッドキャストを始めてみようかなみたいなことをおっしゃっていたんですよね。個人的にはもうそれがめちゃくちゃ嬉しくって、まあ別に私がきっかけで始めるとかそういうわけではないと思うんですけども、きっかけの 1% くらいに慣れていたら嬉しいなって思って、はい、本当に嬉しかったです。結構ね、ちゃっかりその特番の中でも宇都宮のラジオの一部が流れたり、総口アナウンサーにも面白い感じにいじっていただいたりしてとっても楽しかったです。ラジコのタイムフリーで聞けると思うのでよかったら聞いてみてください。そしてジャパンポッドキャストアワードでは特に何かの賞を受賞したっていうことはなかったんですけれども、なんとこの度ラジオトークの公式バッジをいただくことになりました。やったね噛んだわやったね。ポッドキャストでお聞きの皆さんには何のこっちゃと思われるかもしれないんですけれども、私はラジオトークっていうアプリを通じてポッドキャストを配信しているんですね。で、まあ、そのラジオトークのアプリの中で公式バッジっていうのをもらうっていうのは結構本当に大変光栄なことなんですよ。で、まあ、ずっと欲しいなって思っていて、何回か欲しいです欲しいですみたいな感じで古事記のようにメールをしていたんですけれども、今回のアワードの結果念願のラジオトーク公式バッジをいただけることになりまして、本当に嬉しいです。最初ノミネートされた時はもうすっごく怖くて、なんで選ばれちゃったんだろうみたいな感じで、まあ、自分でも推薦してたくせに戦々恐々としていたんですけれども、結果的にすごく楽しいアワードでしたというご報告でした。はい、まあ宇都宮のラジオは最終的には何でしょうね、ラジオ一部のリスナーを LINE 公式アカウントで巻き込んでオンライン大富豪でリスナーとよろしくやってるらしいぞって座をつかせていきたいなって思ってますので、今後ともよろしくお願いします。この間やった大富豪のコーナーですごいいい経験になりました。なんか機材とかもそのノミネートされた20組の中とかでこう受賞式の後プチ打ち上げをしたんですけど、おすすめのマイクとか教えてもらえたりとかして、一人喋りに向かないマイクでずっと喋ってたみたいなんかね、サラウンドマイクっていうのとダイナミックマイクっていうのがあるらしくて意味わかんないなって思ったんですけどダイナミックマイクの方がいいらしいです。何かよくわからないけれどもだからダイナミックマイクをね買おうと思いますよ。はい、まあそんなこんなでいろいろと本当にありがとうございました。それではおやすみなさい。